ネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は20世紀フォックス映画の岡本康則さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
もういつ以来か、
いつ以来ですかね、
覚えてないんですよね。ギフテッド、そんな前じゃないか
でももしかしたらその可能性も。
そうですよね。
なんかギフテッドのまあイメージが強いからかもしれないですね、はい、最高にいい映画だぜっていうね
プレデターとか僕しゃべりましたからね。
どうだったかしら。
でも、ボヘミアン喋ってない。
あ、もうね、しゃべらなくても ね
勝手に見ちゃった。
ものすごいヒートしてますからねでもちょっと間が空いたということで、今日は岡本さん2作品、はい、紹介してくださるということです。
すいません、もう欲張って日本、
はい、
どっちもね本当におすすめできますよ。
あ、じゃあちょっと時間があまりないので、はい、早速
いで、はい、じゃあまず1本目、
はい、
これね2月の15公開ですけども、女王陛下のお気に入りという作品です。
はい、2月15日から公開されてます、はい、女王陛下のお気に入り、
ボヘミアンラプソディ、おかげさまで大ヒットしてますけど、
うん、
クイーンを描いた映画です。これも女王陛下です。クイーンを描いてます。あ、クイーンつ
なが
りです。
なるほどなるほどもうクイーンの映画やったら見に行かなんかわと思ってる人がいっぱいいますから ね、
これもクイーンですから。
なるほど
本物のクイーン
女王陛下です。
はい、で舞台は18世紀、まあ、日本で言ったら江戸時代ですわ。でその時代に君臨していたアン王女という、まあ、女王陛下がいました、
はい、
でこれは本当に実在の方です。でこのアン王女って、まあ、初めて僕も知ったんですけどね、
うん、
まあ、女王陛下って言ってもすごいイメージあるじゃないですか、
はい、
王冠かぶって権力持って
厳かでね、
厳かで、
うん、
みんな母ってかしついて、全然違うんですよ。
あれ？
もうね、めちゃめちゃ子供っぽい。
あらららら。
で年齢はそこそこいってますけども、
うん、
もう痛風で足痛い足痛い足痛い動かえって言うし
うん、うん、
でも全然もうなんか世間のことに興味がない。で時代的にはこの時イギリスはフランス、それからスペインも交えて戦争してるんです、
うん、
結構大きな戦争をしていて、人はどんどん死んでいってるけども全然その状況分かってない、
はい、
で側近がいます。これレディーサラっていうレイチェル・ワイズが演じてますけども、
うんうんうんうん、
このレディー・サラに頼りっきり でこのレディー・サラはすごく切れ者なんです、
はい、
でどう切れ者か、旦那さん将軍なんです。将軍の名前チャーチルって言います。
おっと、
このチャーチルってあのウィンストン・チャーチル、それからもダイアナ元皇太子妃の、うん、まあ、ご先祖様ですわ、
はい、
でそのご先祖様の、まあ、奥さんですね。で、まあ、アン王女とほとんど幼なじみで、もう権力を全て握っている。アン王女がこう言ってるんだから戦争はこうしなさい、休戦なんて持ってんのかみたいなことを言うわけです、まあ、旦那さんは戦争のね将軍ですから、まあ、どっちかっていうとその戦争を推進する派なんです、はい、でこのレディーサラはアン王女にべったりで、
うん、
でアン王女ももう全部あなたに任せる、私全然分かれへん、
痛い痛い痛い、もかすもかすを言って
そう、うん、そんな感じなんです。もう子供じみ見てて、まあ実はこのアン王女もかわいそうなところあるんですよ。
う
さぎめっちゃ飼ってるんです、
はいはい、
17匹ぐらいうさぎ飼ってるんです。これなんなんうさぎ、自分が子供を産んだ時に、
うん、
全部その子供がみんな死んでいってるんです。死産17人子供産んで全員亡くなってるんです。その悲しみを埋めるためにこのうさぎを1匹ずつその子供の代わりに飼ってる。でもそのうさぎもうわーって部屋中うろうろうろうろして、アン王子自体は何もできないんです
うん、
そういう女王陛下で、レディーサラが、まあ、完全に仕切ってるんですが、そこにエマストーンが現れます、
はい、
アビゲイルって名前なんですけど、これはレディーサラのいとこなんです、
うん、
でお父さん貴族なんですけど没落しちゃって一文なしで、頼み込んで働かせて暮らせて、この王宮で、
うんうんうん、
で最初はもう周りにめちゃめちゃ嫌がらせされていじめられて、
はい、
まあ、没落した貴族っていじめられるんですよ、あの小公女セーラーみたいな
もの。なるほどなるほど、分かりやすい、
ねね、ですごいいじめられるけど、あることをきっかけに女王陛下に近しくなる、
うん、
ならこのエマストーンとレイチェル・ワイズ、レディ・サラとのこのお気に入り合戦、
なるほど、
どっちが、まあ、クイーン女王陛下の寵愛を受けるかっていう戦いが始まるわけです、
うん、女の戦いが、
女の戦い、
はい、
でこれだけ今聞いてたらね、まあエマストーン割とええやつちゃうかみたいな雰囲気あるんですけどね、
うん、
とんでもない、
とんでもない、
もう正直言ってこの3人誰にも感情移入できない
面白そう
もうねどんだけブラックやねと、
うん、
ドラマですよ、人間ドラマではあるけれどもかなりブラックなコメディ、まあ何やったらブラックというよりも暗黒ぐらいの、
ブラック以上のブラック、
うん、暗黒、要はもうこの権力者たちが自分の好き嫌いとか、
うん、
まあ好みでもういろんなことを繰り広げるけれども、
うん、
その決断一つ一つでもしかしてこの戦争の現場でどんだけの人死んでんねんと、
国が動いてるわけですからね。
そう、アン王女何も分かってないんですよ。レディー・サラが好きで、まあ、ある戦線で勝利を収めたらしいですと報告来たら、あ、よかった
おめでとうみたいな、
なんかすごいね、じゃあもうあなたとあなたの旦那さんにプレゼントするわって、何くれるのだ、宮殿一個ドーンみたいな、
浮世離れてるわけですね、世間か、世界が狭いから。
でもさすがにレディーサラもちょっとこれ角立ちますと戦争終わってないまだ、
うんうん、
って、え、終わってなかったんやごめんみたいな、
そういう、っていう、
そういうレベルのもうやり取りで国を動かしてるわけです。で一応男性たち政治家たちいっぱいいるんですよ、
はい、
でこの政治家たちも、まあ、当時実際そういう流行やったらしいんですね。これちょっと写真見てください、この、
うんうん、
このね、羊みたいなね毛をうわーカツラかぶってね、
音楽室に飾られてる肖像画のスペシャルなバージョンみたいなね、
ほんでみんな顔真っ白、化粧して、
はいはい、
つけぼくろして、なんか流力だったらしいんです男も美しくなければいけないみたいなね。
そうですね、これが美しいかどうかは、ね、美の判断は歴史が語ってるんでしょうけど、ね、
この人たちにも全く感情移入ができない
確かにでも華やかさはあって、でもその分そ一歩外に出たら国はえらい大変なことになっているっていう、
本当にだから、で映画のね、そのフレーム自体はねものすごいこだわりなんです、
うん、
もうねビシッと細部に至るまで豪華絢爛、
はあ、
でカット一つ一つとっても、まあ、シンメトリーをうまく使っていた
り、うん、
もう完全な美術品なんです。ワンカットワンカットものすごい美しい。
いやでも、ね、このお写真見てても本当にそうですよ、
はい、
芸術作品という感じで幅広く楽しめそうですよね、
はい、まあ、本当に、まあ、あの庶民のことが何にも分かってない、本当にね神々の神様ってこんな感じちゃうかって変な、政治風刺でもあるけど、もしかしてこの神々を風刺してるのかもしれないレベルの浮世離れなんです。
は
ー、暇を持て余した神々の遊びってやつです、
ね、思い出してましたけども、確かに。
でこれも素晴らしい、その女優たちの演技が、まあ、演技合戦もすごいんですよ、うん、だから実際これアカデミー賞の最有力候補です。あの世間ではありがたいことにボヘミアン・ラプソディ5部門ノミネートでニュースになって、
うん、
していただきましたけども、実はこの映画主要4部門も全部ノミネートされて9部門10ノミネート、
おお、すごいですね。
なんで9部門で10ノミネートなのって言われたら、助演女優賞に2人ともノミネートされています。
これすごいですね。
そう、それぐらい、まあ、本当に映画としての完成度は圧倒的です。
ぜひ皆さん、はい、現在公開中ですので映画館に足を運んでいただきましょう、はい、さて2作品目になります、はい、
もう1本アリータバトルエンジェル
出ました。楽しみにしてる人多いですよ、はい、私の周り
も。ジェームズ・キャメロンですよ、
う
ん、
そうですよ、
キャメロン帰ってきました、まあ、キャメロンは今回、制作と脚本です、
うん、
ただもともとこれね、ご存知の方多いと思うんですけど、日本のガンムっていうコミック漫画を原作してます、
はい、
でね、僕らアバターも宣伝してましたけど、アバターあれもう9年前です。
もうそんなに経ちますか。
経つんですよ。
へ
ー、やっぱりキャメロンはなかなか作ってくれないんですよ。10年かかるんですよアバターとねタイタニックの間も確かあれ14年ぐらいかかってるんですよ。
うーん、
ね、で、アバターの宣伝やってる時にね、写真が一番最初に出てきたんです、
はい、
映画の宣伝用の写真です。でこの写真がキャメロンがあの主演のサム・ワーシントンに演技指導してる写真なんです、
はい、
その写真のキャメロンの T シャツがアリータガンムの T シャツやったんです。
へ
え、実は。で僕ら当時からガンム好きらしいと、キャメロン、
はいはい、
映画化したがってるらしいっていう情報はもう実はアバターの時からあったんです、
うんうんうん、
で写真来た時にもう全然気づく人いなかったんですけど、黒の T シャツにガンムの、
うん、
まあ、原作のキャラクターをプリントした T シャツ着てて、やっぱりキャメロンガンムやる気やでって当時から言ってたんです。
へえ、それがようやく、
ようやく ようやく9年経って、
待ってましたですね。
待ってました。めっちゃ面白かったです。
あ、もうご覧に
結論言うとめっちゃ面白いです。
あ、間違いない鋭い眼差しが私に向かってます。めっ
ちゃワクワクずっとしてますよ。だいたい2時間2分ですけど、全く中だるみがなくて、
はい、
ずっと目が離せない。
もう興奮しっぱなし、うんうん、アドレナリン出っ放 し。
ちょっとだけこれまだ時間あるんですか、
うん、
ちょっとだけストーリー言うとね、
はい、
世界が2つに分かれてるんです、
うん、
遠い未来ですよ。アイアンシティっていう、まあ、これ地上にあるクズ鉄の街です。もうゴミだらけ、
はい、
でその上にでっかいね、コマみたいな街が浮いてるんですよ、
うん、
ザレムっていう空中都市って言われてるんですけどね、
はい、
で世の中はこの2つに分かれていて、でザレムという町が大きな権力を持っていると、
うん、
で庶民はみんなこの下のアイアンシティで暮らしていると、
はい、
で庶民はその上に浮いてるこのザレムの一番下のコマの先から落ちてくるゴミを拾って、スクラップを拾って生活してるんです。
うん、
で、ある時にその瓦礫の山から頭だけ女の子が見つかるんです、
うん、
で見つけたのは井戸というお医者さんなんですけど、まあ、サイバー医師って言って機械を、
はい、
機械化した体を作るお医者さんで、頭調べたら脳は生きてる、
うんうん、
でこの子に体をつけて名前をつけました、アリータという名前です。でこの女の子を自分の記憶全くないけど、実はあることをきっかけに、
うん、
自分が300年前に失われたテクノロジーによって生み出された最終兵器やってことに気づく。
この後は映画館で皆さん楽しんでいただきたいと思います。番組後半には、ね、プレゼントもありますのでお楽しみに、
はい、
先読みシネマ情報、本日は20世紀フォックス映画の岡本さんに女王陛下のお気に入りとアリータと2本立てでご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
現在全国公開中、フォルツナの瞳、映画館で見たよというリスナーさんももう多くおられると思いますが、原作は百田尚樹さんの小説フォルツナの瞳。神木隆之介さん演じる主人公の青年新一郎は、ある日死を目前にした人間が透けて見える能力フォルツナの瞳を持っていることに気づき、自分の力に苦悩する中、有村架純さん演じるヒロイン葵に出会います。互いに惹かれ合った2人は幸せな日々を過ごしていくが、それも束の間、突然街行く人々が次々と透け始めてしまう、そしてついには葵までもか。ご覧になられた方は今映画をざーっと思い出しているのではないでしょうか。なんと今夜はそのフォルツナの瞳、三木孝宏監督にインタビューさせていただきます。三木監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんばんは。
はい、今ざーっと作品をご紹介させていただいたんですけれども、
はい、
原作が百田尚樹さんのフォルツナの瞳ですね、はいはい、この小説もすごく人気があって読まれた方も多いと思うんですが、はいはいはい、監督は原作この物語読まれた時、
はい、
どんな思いを持たれましたか。
最初こうお話しいただいて小説読んだんですけども、その時ファンタジーの もちろん設定ではあるんですけど、何かその自分がこう人が、まあ、生きていく上でこう、
はい、
究極の選択というか、こう愛する人のために自分が何ができるのかっていう、こう問いがこう、まあ、見てる人、まあこれまあ、小説は読んでる人に問いかけてくる物語なんだなっていう風に強く感じましたね。だからこそそこが映像化する上でもすごくここを大事にしたいなって思ったポイントだったりしましたね。
確かに、恋愛の映画を見ていて眺めているはずなのに、自分自身がたくさん考えさせられるというような作品になってますよね、はいはい。今回神木隆之介さんが、はい、まあ、主人公の青年、
はい、
そしてヒロインは国民的人気女優の有村架純ちゃん、はい、ということですけども、はい、神木隆之介さん、
はい、
数々の作品出られてますけども、この恋愛映画、本格的な恋愛映画を初めてだったそうですね。
ね、意外ですよね。
そうです ね、これ初めての神木隆之介さんのこう恋愛、
はい、
恋をしている作品を撮るという時に監督の意気込みとかはあるんですか。
もうそうですね、だからこそこう 今まで見せてないこう神木くんのかっこよさの部分、はい、男らしさの部分をもうこう全開でこう撮ってみたいなっていうふうには思いましたね。
私個人的には、はい、三木監督の作品、例えば宮崎あおいさんや高良健吾さん大好きなんですけれども、はい、その中でもやっぱり空にの時の宮崎あおいさんや高良健吾さんが好きだとか、そしてもう福士蒼汰さんも小松菜奈さんも大好きなんだけど、やっぱり僕は明日昨日の君とデートするの時のこのお二人が一番作品で映ってる時好きだっていう思いがあるんですけど、
ありがとうございます。
こういう方すごく、はい、監督の作品のファンで多いと思うんですよ。
本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます。
なので今回、はい、まだ映画館に足を運んでいないという方は、はいはいはい、すごく神木隆之介さんと有村架純さんがどんな風にスクリーンに登場するのかで楽しみにされている方が多いと思うんですけど、はい、こう女優さん俳優さんを撮るときに監督としてこう、はい、こんな風に撮ろうとかこだわりとか思いとかってあるんですか？
そうですね、まあ、もちろん物語上そのいろいろそのキャラクターのこう持ってるこうものっていうのはあるんですけど、うん、まあ、それも含めてそもそもそのやっぱりキャストの、中にあるうちにあるものをこうやっぱり引き出したいなっていうふうには思いますね。だからこう例えば女優さん、まあ、有村架純さんとかも、
はい、
なんていうんですかね、もちろんこう青いっていうキャラクターがこうキュートで、まあこうまあ、日常の中にいる本当に可愛らしい女性をスタート演じてもらうんですけど、実はこう内に秘めた強さの部分がこう霞ちゃんにもあるなと思ってるので、
はい、
そこがなんかこう物語の中でこううまく引き出せたらいいなっていうふうにはこう思いながら撮影はしてましたね。
はい、なんかもうどの作品も登場される方がはにかんだ笑顔とか、なんか横顔の涙とか、はい、それこそ歩いてる姿までシーンがすべて本当に好きな人に恋をしたようになんか忘れられないんですよね、作品 の, 中のシーンが。本当ですか？
あら嬉しい。
あらそうですか、
嬉しい、
はい、でまた私先ほども言いましたけども、僕は明日昨日の君とデートする、はい、この作品はまあ京都が舞台で、
はいはいはいはい、
私も学生時代美術の大学で京都に住んでいたので、
あらまさに
懐かしい風景がものすごく出てきて、即座にまた京都に遊びに行ったんですけど、
はいはいはいはい、
映画を急いで2回見てですね、はい、その後また遊びに行ったんですけども、今回は神戸でかなりロケを行われたと。
はい、そうですね、もう20箇所、
うん、
はい、ロケ。
これ作品自体、はい、その神戸で撮ろうという思いでスタートされたんですか？
そもそもは、まあ原作自体はでも割と関東の設定は関東だったんですかね、うんうん、原作小説は。でもなんか物語の中にすごく駅でのアクションシーンとかがこうあるんですけど、映画でこう撮るときにそのご協力いただける鉄道会社さんを探したときに、
うん、
近鉄さんが名乗りを上げてくれて、本当にこう全面バックアップしていただいたので、あ、じゃあ今回はもう関西でこう関西近郊でこうまとめて撮りましょうということで、で町はじゃあこう僕はすごくこう坂道とかこう、はい、階段とかが好きなので、そのロケーションとしても神戸すごく撮りたい町だったので、あ、じゃあ今回その町館は神戸をこうイメージしてこう作りましたね。
特に印象深いロケ地とかシーンとかってありますか？はい、
そうですね、主人公のこう、まあ、神木くん演じる新一郎がこう住んでるアパートからこう駅に向かって歩いて降りてくるところが塩屋ですかね、
はいはい、うん、の町並みですね、
はい、町並みがこう海がこう抜けに見えたりとかするところもやっぱり素敵だなっていうふうに思いますね。
はい、またこのラジオ関西がある、
はい、もうまさに
ハーバーランド周辺でもも
う あそこなんて本当にこう、あ、自分が多分こっち住んでたらデートで行きたいこうスポットだなと思って、
なんだか数々のシーンが自分がよく知っている場所なのに、はい、こんなにキラキラしたことしたことあるかしらというちょっと悲しい気持ちになるぐらいでもありましたけど、は
い、
今監督が呼ばれたように、はい、塩屋の街を観光で訪れる方とかって本来は少ないと思うんですけど、
はいはいはい、
神戸に住んでいる人は、はい、こう塩屋の風景を愛してる方って非常に多いので、これを機会に映画を見た後、
はい、
塩屋も含めて
大きくこうロケ地巡りとかしていただきたい
ですね。していただきたいですね。もう本当にロケ地マップとかも作っていただいてますし、はい、本当にこうデートコース結構たくさんあるんで、ぜひ映画を楽しんで、またこうね、実際にその場に足を運んでいただくっていう、こう面白さもあるんじゃないかなっていう気がします。
そうですね。神戸の方はちょっと自分の思い出がフラッシュバックするようなこともあると思いますし
そうですね、
こうなんか作品の物語を楽しむだけではなく、はい、自分自身がその先ほど監督の言われた愛する人に何ができるだろうという、はいはい、こう壮大で強い核なるテーマを考えさせられるとともに、はいはい、ちょっとこう関西の素敵な街を巡っているような気持ちにもなって、はいはいはい、すごく幸せな気持ちと、そして大切な気持ちが生まれる、そんな感じですもんね。
そうですね。なんかこう ロケしたところの地元の人が見て映画を楽しむこう一番のポイントって、やっぱりその非日常と日常がこう地続きになる瞬間がやっぱりそのね、こう自分の身近な風景が絵に映ってるところで、こうあその自分の住んでる世界がこうファンタジーにつながっていくっていうのが、こう特別な見方ができるのがロケ場所のこう、ね、こう住んでる方だと思うので、そういった楽しみもぜひこの映画を見て知っていただけたら嬉しいですね。
そうですね。映画を見て自分の人生の過ごし方の時間をふと立ち止まるように、うん、なんか普段早足で歩いてる街をちょっと立ち止まるような、
そうですね、
そういうプレゼントがたくさん散りばめられてますね、はい。さて作品の中ではですね、人は朝起きてから夜寝るまで9000回何かを選択しているという劇中の言葉、うん、メッセージがあるんですけども、
はいはいはい、
監督が最近こう選択したものとか逆に選べなかったものとか、まあ、お昼ご飯とかでも何でもいいんですけどあったりします。
やっぱりこう日々選択を迫られるのが、
そうですね、
実はこうちょっとダイエットしてまして、
ほう、
夜食を食べるか否かの選択をこう日々迷いながらでも食べちゃうみたいな
結局は
でもお腹空いて寝れないしみたいな、
こうい
つもこう、はい、それが日々究極の選択ですかね
私今日お会いしてですね、はい、ますます監督のことが好きになって
、ありがとうございます。
過去の作品からざーっとまた見てですね、はい、改めて現在全国公開中のフォルトゥナの瞳、
はい、
映画館で楽しんで、またロケ地巡りも楽しみたいと、はい、ぜひぜひ思います、
はい。
映画が大好きだというリスナーの皆さんがですね、たくさん聞いてくださっているこちらの番組です。
はい、
三木監督からぜひリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか。
はい、本当に今回僕の、今まで作ってきた作品の中でもこうちょっと初挑戦の部分もこうサスペンスだったりアクションの部分とかあって、はい、自分もこうワクワクしながら作った作品です。本当にこう素敵なキャストにも恵まれて、こう強いメッセージもある作品になってますので、ぜひ劇場でね、特にあと主題歌のワンオークロック も、
うん、
もうめちゃめちゃこう素敵なバラードの、この映画を包むような曲を提供してくださって、本当に素敵な映画になってますので、ぜひ楽しみに映画館で楽しんでいただければと思います。
はい、皆さんぜひね映画館で、はい、ふわふわのね素材のいいハンカチタオルみたいなの持って行った方がいいかもしれないですね、はい、私大きめのタオルを首にかけているのが目印だと思います、はいはい、
意外と男性もねこうなんか試写会で泣いてる方も結構いらっしゃって、
あ、でも監督の作品はなんか心が純粋に丸くなるので、はい、すごく泣いたり、
はい、
すごく感動したり考えさせられたり、でもすっきり、はい、なんか私、はい、体が軽くなった、綺麗になった、ダイエットできたみたいな気分になるのが特徴なので、ぜひ映画館を出た時にそちらも体感していただきたいと思います。はい、改めまして現在全国公開中です。神戸は OS シネマズミント神戸他で公開しています。フォルトゥナの瞳、劇場でお楽しみください。インタビューさせていただきました三木隆博監督でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。